からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月も今日で終わり、7月に入ると街中はもう祇園祭を楽しむ観光客の方ますます多くなるんでしょうね。結構 2,3 週間前から市場通りではなぎなたぼことか、二階林の音色がこんなに早くからお稽古されてるんだなという、まあ早いなと大変だなと思いながら、聞いてたんですけれども、さて今回はラジオカフェもこの、まあ、仲間の一つと言えるかもしれません。ですね、三条通りのお話です。三条通りの街づくりがテーマです。去年11月京都市から地域景観づくり協議会に認定されたそうです。今日の三条まちづくり協議会事務局長西村雄一さんにお越しいただきました。西村さん、こんにちは。
こんにちは、今日の三条まちづくり協議会で、事務局をやらせていただいております西村です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。結構日焼けしてらっしゃいますけども、まあ、この前ラグビーを見に行かれたんですか？
次男がラグビーやってまして、はい、名古屋の名城大学っていうところで、まあ、ラグビーしてるんですけども、
はい、ご次男といっても大学生ですか？
大学1年生ですね、はい、
ああそうなんですか。
でちょこちょこ時間があるときに、まあ、練習試合見に行ったりさせていただいてるんですけども、
はい、
まあ、その観戦夜景ですね。
ああそうなんですか、はい、名城大学ってそういうラグビーの名門なんですか？
東海リーグという、まあ、リーグにいるんですけども、はい、まあ、その中ではまあ、かなり頑張って強い方だと思います。
ああそうですか、はい、ぜひこうニュージーランドにも勝つようにそんな日本になるように、ね、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、さあもう西村さんは本当にこう街中でいろんなシーンでお見かけするんですけれども、
う
ん、
はい、うろうろしてます
三条通りにお店があるんですよね、
はい、
はい、西村吉祥堂、
そうですね、
はい、これどういうお店なんですか、はい、まずご紹介から。
そうですか、はい、まあ、大正時代からお店あの場所で三条柳の番場東行ったところでお商売させていただいております。その建物はもっと古い、慶応年間の建物なんですけども、そこへ、まあ、大正13年かなに祖父の代に、参りまして、そこで、いわゆる漆塗りの漆器の方の、まあ、製造販売の方をさせていただいております。
建物今慶応年間とおっしゃいましたが、
ね、
それ残ってるんですか？
それを、ごめんなさい、改装しまして、
改装して、
ある部分は、昔のまま残しまして、であとは、ま、今のこう町屋に、直しました。はい、
あそうですか、はい、西村さんのお店には何度か伺ってるはずなんですが、はいはい、その慶応年間のその残ってる部分ってどのあたりにあるんですか？
例えばその大きな大黒柱とかはそのまま使ってますし、骨組みはほぼ使ってますし、ある部屋なんかはそのまんまの状態になってますね。
慶応年間というと江戸時代ですよね。
明治の前ですね。
あ、明治の前ですね。
そうですね。はいはい、そうですよね。
そうかそうか、大政奉還の直前が慶応年間、ね、ということになりますね、
はいはい、の建物らしいです。
あ
そこはまあ、詳しいことはどこでそれを判断したらいいのかって大変です、まあ、
木造建築ってすごいですね。やっぱり木って、
うん、
はい、
まあ、それとあとその、店の下にはこういう防空壕といいますか、ちょっと大きな石で囲ったそういうなんていうんですかね、おそらくその火災があった時にそこへ大切なものを入れて砂をかけて 燃えないようにしたであろうと言われる使い方されたんじゃないかなっていうふうには聞いてるんですけどもね。
それは戦時中にそういうものを、
もともとね、私たちがその来る前には、あの父親から聞いた話では、おそらく陶器を扱うようなところが入ってらっしゃったんじゃないかなということで、はい、で そこがその火災とかの時に、まあ、あの、大事な品物をそこに入れて、そして、まあ、あの砂を入れかけて、その中身が燃えないようにするためにそういったものを作ったんじゃないかなっていう話で。
ああ、そういうものも残っている
。そうですね、そういうものは あえて直す時に埋めずに残したみたいですね。
ああ、
はい、
そうなんですか。はいはい、まあ、それはこう歴史を物語るもの
ですよね。
そうですね、
ですからそこはあの何年かに1回開けるんですけども、はい、文化博物館の学芸員さんにちょっと見ていただいたりとか。
中に何か入ってるんですか？
何も入ってないです。
それは残念。
何もなかったです。あの、
なんか大判小判が出てくるとか。
あ、それは一切なかった
です。よくありますよね。
ないですね。
そういう探索。
ないですね。
あ、ないですか。はい、そうですか。わ、はい、かりました。まあ、そういう西村さんのお店も、うん、その慶応年間のその建物の一部が残っているという、うん、はいはい、そういう三条通りは面白い通りですね。
そうですね、あのいろんなその、明治時代から その近代建築とか、はい、そういったものが今まだずっとそれを使って、残ってる。しかもこれだけたくさん残ってるっていうのは、おそらく京都ではこの三条通りだけではないかと思うんですけどもね、
はい、
うん、
今京都ではとおっしゃいましたが、うん、その、まあ、明治建築、うん、明治時代の建築がいくつか残ってますけども、うん、そういう、こう日本全体としてもかなり貴重な通りのような。
そうですね、
勝手に思ったりするんですが、うん、それはどうなんでしょうか。
あの明治村みたいにね、物を集めて作っているようなところは、はい、まあ、別としまして、こう自然にそれが今まであったものがそのまま残って、しかもそれを利用して使っているっていうところは、まあ、私他のところはあまりちょっとわからないんですけども、大阪なんかもたくさんそういう近代建築はありますけどね。
そうですね、はい、
まあ、三条通りはまあ特に京都ではそうやってたくさん集中して、はい、そういう建物があるっていうのがまず一つの大きなやっぱり特徴ではないかと思いますね。
ああ、そうですか、うん、はい。そしてその、古いものが残っているだけじゃなくて、うんうん、こう新しい建物とも、
うん、そうですね、はいはい、そういう、まあ、もちろん古いもの、今の言う近代建築、洋風近代建築もありますし、
はい、
逆に言うとそういう町屋さんであったり、古い、ま、京町屋がそのまま残ってて、そこを例えばこう今利用されて、チョコレート屋さんがそのまま入られたりとか、そういったところもありますし、
皆さんがご存知の、
はいはいはい、
あの町屋で一番古い町屋は、
うん、どこなんでしょう、うん、町屋はどこなんでしょうね。
旅屋さんは
もう古いのかな。
江戸時代とかそういうことはあるんでしょうか ねまた調べてみましょう。
はい、すいません。
はい、そして、ご紹介で三条まちづくり協議会の事務局長とご紹介しましたが、
はいはいはい、
この三条まちづくり協議会設立21年。
そうですね、一昨年、2年前の3月に、2年前ですか、3月に20周年をやりまして、ちょうど、それを作ったのが、
これは1年後に作られたんですか。
いや、これは20周年の時に作ってますので、
はい、これ2016年、
そしたら、やっぱり、21年ですよね。
そうですね、あんまり数えたりします。
分からなくなってきますね、
はい、分からなくなってくる。分かりました、はい、あのこの三条まちづくり協議会、
はい
はい、21年経った、うん、ということなんですけれども、うん、去年が3月が、うん、
20周年
ということで、はいはい、こう立派な冊子を作られましたが、
はい、ありがとうございます、はい、皆さんのご協力で、
は
い、
このまちづくり協議会は、うんうん、こうどの範囲であるんですか。
あ、この今日の三条まちづくり協議会に関しましては、こちらの、東から言いますと寺町から
寺町、
ずっと行って烏丸越えて、新町まで、
新町まで、
はいはいはい、その地域をの、7つの町内、
あ、7つの町内、
はい、で構成されてます。
あ、そうですか、
はい、これ ちょっと道路が
烏丸通り挟んで、
何て言いますか、ブロックみたいなので舗装されている地域ですね。
はい、
はい、 そういう、あの、もともとはそういう、あの、道路環境を考えるっていうところからスタートしたらしいです。私がまだこの協議会のこういう立場で活動させていただいて、まだ5年ぐらいだと思うんですけども、
はい。そうなんですか。はい、もともとの20年も30年も。
そうそうそう。だからその辺がね、はい、いつからかなってちょっと、はい、あれなんですけども、もともと先輩方がそういう道路とか、そういった交通問題とか、そういったことをまず考えようということで、スタートされたというふうに聞いてます。
ああ、そうですか、
はい。で、最初にそういう、いろんなところ、見に行かれて、どういうふうな形に道路をしようということで、最終的にこの歩車、共存できるような形で、
はい、
今のようなその、歩道といいますかね、その人が歩く道を、ああいうこうレンガみたいな形でこう、車道をこう
高さを変えるのではなくて、その歩車共存で、
そうです、
はい、でもこの、石の部分は人が通る、うんうん部分だよというスペースだよというのが、こう自然わかるような歩車共存の形、はい、そういう道づくりを先輩が考えられた、
そうですね、先輩方がそういったことをされ、はい、そういったことが、はい、この協議会の始まりだとは聞いてます。はい、
ああそうですか、
はい
はいはい、そして、2016年昨年の11月に、はいはい、地域景観まちづくり、地域景観づくり協議会
ですね、はい、
これが京都市から認定されたという、うね、この話をちょっと詳しく今日は
京都市独特の、政策なんですけれども、
はい、
例えばその地域で、建築行為を行う、あるいは改装とか新しく看板を出すとかいうときに、一度その地元地域の協議会と一回話し合いをしてくださいと、それをまずその建物を建てたりそういう建築行為を行う前に必ずその、話し合いをするという、そういうステップを一つ踏んでくださいという、システムなんですね。
それが一番大きなその、景観づくり協議会の、目的というか意味になるわけですか。
そうですね、自分たちこの協議会が、この町をこういうふうにしていきたいって、やっぱりそれは建物も含めて景観も含めてそういう思いがありますので、
はい、
そこへいらっしゃる方に対して、私たちはこういった形でこの三条っていうのをこういう町にしていきたいのでということで、お話をさせていただくと。で、向こうはそういうこういったものを建てたい、ではこちらは、その時にできれば、こういうふうなことを私たちは意識しているので、なるべくそういうふうなことを考慮して考えていただけませんかっていうようなところの、やり取りをするというところなんですけどもね。
それを、こういう地域景観づくり協議会と認定されると、それを、そういう権利というか、それを行使できるということになるんですか。
京都市にその建築許可を行かれた時に、まずその、はい、この地域はそういう地域なので、まず一度そちらで話をしてくださいと、
相談してくださいね、
はいはい、話し合いを持つ会をと持ってくださいということで、
はい、
でそこで私の方事務局の連絡がありまして、で前に建築主さんの方、それから施工主さんの方とこう、ご相談して日程を決めて相談会を開くということで、
ああそうですか、
はい、でそこで意見のやり取りをさせていただく。だからそれが1回で終わるか、もう一回しましょうとなるかわからないですよね。
もうちょっとこれを、日差しを出したいけどとか、いろいろこう、その辺で外観的なものとか、いろいろあるでしょうね。
はい。
はい、
だからそういったことを、お話しさせていただく機会ができるということで、それともう一つ、思いますのは、例えば、どんな方が入ってこられるか、まずわからないって、わからないですよね。
はい。
で、だからそれを前もってやっぱりこうどういった方がいらっしゃるのかっていうのも分かりますので、でそこで自分たちのそういうこの町に対する思いっていうのをそういった方にもお話しできるっていうことは、やっぱり建物だけじゃなくて、そのこういう気持ちで町づくりをしてるっていったことを、知っていただくっていう意味でもやっぱり大きな制度ではないかなと思ってるんですけどもね。
はい。その11月に認定されて、実際にその、その後、そういう話をされた事例っていうのはあるんですか。
いや、まだこれ、まだその時時点で認定という形がで11月にいただきまして、その後実際にこういう計画書っていうのを作らなきゃいけないんです。 どういった形でやっていきますかっていうのを、それが、やっとできてまいりまして、6月30日付で、まあ、本日ですね。
本日付で、はい、
一応その、認められるっていった形で、で、これ以降、そういうお話が、これから入ってくるってことなんです。
これから、
はい、これからです、はい。
それを活用できるということですね。はい。はいはいはい、まあ、これを、認定、そういう、景観づくり協議会の仲間に入ろうというふうに目指されたのは、はい、うん、京都にはそういう協議会が認定されたところが何箇所かあるんですよね。
私たちが9番目なんで。
9番目。他どういうところでしょう。
例えばこの近くでしたら、ポント町さん、はい、それから、一つ北の姉屋小路さん、はい、それと、学区ですけども烏丸よりも西の明林学区さん。
あ、明林学区さん、
はいはい、ですから、ほぼほぼ三条は姉屋小路と明林と接してますので、
はい、
でしかも三条まちづくり協議会の烏丸より西の三倉町と衣の棚町というご町内は、協議会の範囲でもありますけども、明林学区さんでもあるので、もうすでに明林学区さんの方で、もうその地域景観づくり協議会の方の範囲に入られてるんです。ですから今回私たちはその明林学区さんのを除く、西側の、ご町内の方での申請をしています。
ああ、そうですか、はいはい、姉屋小路はもう随分なりますよね、うん、もう10年
いやそんなにならないですよ。
あ、そんなにならないですか、
はいはい、姉屋小路さんも少し先輩ですね。
あ、そうですか、はい、そうすると、はい、理想としては、うん、京都中がそういう地域景観づくり協議会に属する属してそういう街づくりを目指すってことは可能なんでしょうかね。
まあ徐々に広がっていってるっていうのは事実でしょうね。
ああ、そうですか、はい、わかりました、はい、この後は具体的に街づくりのためにどんな取り組みをされているのか伺います、うん、はい。からグリーンコミュニケーション、引き続き今日の三条まちづくり協議会事務局長西村雄一さんにお話を伺います。この三条通りは本当に、観光客の方も、うん、それからこう住んでらっしゃる方も、うん、いい通りやなとこう思っておられ、うん、大好きやわって思っておられる方たくさんいらっしゃるんじゃない、はい、ないかなと思うんですが、やっぱり住んでおられる方も、うん、やっぱりもっともっとこの通りの雰囲気を守っていきたいって、うん、やっぱり思っておられるんですよね、きっと。
おそらく、まあ、それはそうだと思いますけどもね、
はい、まあ、生まれ育った場所であるから、うん、ある意味当たり前の景色なんですけれども、うん
う
ん、
そうですね、まあ、確かにそのマンションも含めてお住まいの方もたくさんいらっしゃいます。まあ、違うところから三条に引っ越してこられた方もありますし、はい、また逆にいろんなお店も増えているのも事実です。以前例えば前でお商売されてた方がもう高齢になられて、
はい、
でまあ、そこを貸されて新しいそう洋服屋さんが入ったりですとか、そういったこともあります。ですからその、まあ食べるものを扱うねとこにしてもそうですけども、まあそのなんていうんですかね、その住みやすい街と、それからいつも言うんですけど、そのお商売がしやすいっていうのはこれ、うん、例えばそのお商売だけのことを考えればもっとこう賑やかさを求めていけばいいんでしょうけども、住まれる方の立場からいくとやっぱり静かな方がいいっていうことも あるかもしれませんので、はい、だからその辺がやっぱりあのなかなかそう、まあ、相反する部分もあるので難しいところかもしれない。ここが商店街組織なら、はい、もうどんどんどんどん商売を
ビジネスとしてやっていけば
いいんですけどね、はい、だからそれだけじゃないので、そのために私たちは何かこうお互いに商売するもの、それから住まうもの、その二つが同じものを目指せるように
共存ということですね。
食住共存ということで、で、まあその、まあ、三条っていうのは歴史もある通りなので、まあ、品格のある町ということで、はい、まあそれをまあ一応目標ということで、一つのキーワードとしてあの活動してますけども。
ああ、そうですか、うん。その一言で結構いろんなものが表現されてる、うん、ような気もいたしますね。はい。さあ具体的にこういろんな取り組みされてるんですけれども、うん、はいはい、まあ、皆さんも目にすることがあることで言えば、うん、定例行事としては、はい、近々祇園祭りもありますし、ね、はいはい、
みこし祭り、
はい、町カフェ、これはどういうものですか。
これはね、要するに三条の町のこう、通りの歴史を勉強したりとか、はい、近代建築の話を勉強したりとか、からあとは祇園祭りのことを勉強したりですとか、まあ、講師の方に来ていただいて、まあ、文化博物館でやることが多いんですけども、そういった会場で、まあ、三条に関わるいろんなことを、勉強して、まあ、もともと三条通りに皆さん興味持っていただこうということで、年に3回か4回かな開催してます。
あ、そうですか、はい、やっぱりこう成り立ちとか歴史とか、うんうん、それの意味を知ってるのと知らないのでは、
そうですよね、はい、
街を歩く意味がやっぱりだいぶ違いますよね、
うん、そうですね、
それ手帳なんか書いてありますか。
で私たちも全然知らないこともたくさんありますから、で今年は今の話続けていきますと、おみこし祭りに関しては、7月の24日ですけども、
7月24日、はい、はい、それ後ほど詳しく伺いたいと思います。ですね、その取り組みとしては、うん、私の手元にあります、
あ、はいはい、
この多国語で冊子を作られたと、
はい、
この
それはね、
綺麗な冊子ですよね。これどういうものか。
これはね、まあ、文化博物館さんと、それから姉屋浩二さんと三条まちづくり協議会の方で、まあ、京都府さんとですけども、京都文化博物館地域、共同事業実行委員会っていう、なんかまあやたら長い名前なんですけども、そういうまあチームを作りまして、要するに文化博物館と地域をこうつないで何かできないかっていうふうな事業ですね。
はい。
その中の一環で、まあ、文化庁からも予算を頂戴してるんですけども、三条通りの、まあ、20周年に記念誌を作ったんですけども、まあ、そのダイジェスト版みたいな形で、要するにその、街歩きをされる方に、持って歩いていただけるような形で、まあ、歴史、三条の歴史ですとか、それからあと近代建築を中心に建物の話、それと少しお祭りの話にも触れてるんですけれども、そういった冊子を、日本語、それから英語、それから中国語が2種類ですね。これは中国語の、本土で使われる文、台湾とでまた言葉が違うらしいんですけども、はい、だから、その2種類、それとハングルで、要するにその5種類、作りまして、外国の方にも三条通りを歩かれるときに、まあ、こういったものを見持って歴史を感じてもらえたらなということで、作りました。
ああ、そうですか。
いわゆるそのどこにどんなお店があってこんな食べ物が美味しいですとか、そういうガイドブックではなくて、はい、まあ、
街の、
そうですね、歴史、それから建物、はい、文化、そういったことを、知っていただけるような冊子です。
ああ、はい、そうですか、
はい、
これが欲しいなとか手に入れたいなという
私の方に西村吉祥堂の方に来ていただければご用意させていただきますし、例えばどっかホテルさんとかでもフロントの方にちょっと置いていただけるというようなことであれば、
はい、
お持ちいたしますので、
あ、そうですか、
ご連絡おっしゃってください。
ああ、はい、そうですか、はい、はい、それからですね、大きな取り組みとしては、うん、電線地中化、無電柱化、
はいはい、
これはもう3年くらい前からでしたっけ、取り組みをされてますが、
そうですね、
今進行状況と進捗状況としてはどんな感じでしょうか。
そうですね、まだその京都市さん に、その要するに、まあ、予算的なものはまだ、からはその予算がついたっていうことは連絡いただいてないんですけども、
はい、
まだなかなかですから、その予算面では、難しいところなんですけれども、
結構億単位の費用が
まあそうですね、
かかるそうですね。
まあ億単位、そうですね、もちろん億、
何億ですか？
9億ぐらいっていう話ですね。この、寺町から新町までを、
はい、
完全にその電線地中化してしまって、
はい、
電柱を抜いてしまうっていう作業には、
そしてトランスミッター
を、そうですね、それを
設置すると、
そう置くと、うん、だからまずその予算が通ればまずあの設計に入るんですけども、その設計にもやはり2年ぐらいかかるらしいです。
あらら
っていうのは、どこにその、はい、トランスを置いて、はい、っていう話を全部決めていかなきゃいけない。で、実際それがこう、設計が終わって、工事がスタートして、だいたい5年ぐらいかかるっていう。
そうなんですか。
で、その後最終、残ってる電柱を抜いてしまうのにまた時間がかかるんで、
はい、
合計やっぱり、8年から10年ぐらいかかるんではないかなっていうふうなお話、今のところそういったお話ですね。
そうですか、
うん、
三条まちづくり協議会の取り組みですごいなと思うのは、うん、こう例会などでお話しされていたことが、うん、いつの間にかこう実現されているっていうところなんですけれども、うん、まあ、こればっかりは費用面と工事の、うん、そうですね、そのあれで
地域まち景観づくり協議会の方はなんとかうまくいったんですけども、
はい、
まあ、それよりもっと前からこの電線地中化無電柱化に関してはまあ動きはあるんですけども、
はい、
なかなかやっぱりその費用の面と、その費用の面と言いますが、まずその京都市さんがやるって言っていただけなきゃできないのであのお金の面ですよね。それとそのおっしゃるように、そのトランスっていう、その市場通りにもありますけど、大きなあの 120×90× とかいう、そういう割と大きなあの茶色い箱があるんですけども、それを道路上に置くわけにはいかないので、どうしてもその私有地に入れなきゃいけないと。だからあの、まあ、そういったところ、今置かしてもらえるようなところを、
はい、分かりました、
探していってるというような状況ですね、
はい、まあ、その無電柱化というのは、祇園祭りのあり方にもこう大きく関わってくる、うん、ということですね、
はいはいはい、
もう1分半しかないんですがというところで、まあ、山や鉾が三条通りを通る日が早く来たらいいなと思うんですが、
はい、
さあ今年のこの祇園祭り、おみこし祭りは、どこでどんな感じであるのか、最後にお
願い
します
か。はい、7月の24日の日に、
はい、
7時から、三条の烏丸より西の、地蔵さんの前で開催します。で、烏丸と新町の間を歩行者用道路にして、まあ子供たちにも遊んでもらい、で、おみこしが来るのを待って、それからあの最後、丹波八坂太鼓のあの演奏で、賑やかに盛り上げていきたいと思ってます。
はい。
はい、
何度かそのシーンをこう拝見させていただいたことあるんですけれども、はいはいはい、やっぱり、こう祭りの本来はこんな形が望ましいという、はい、うん、やっぱりそんな感じですよね。町の祭りっていう、
うん、そうですよね、
子どもたちも参加できるっていう、
は
い、
この地域は祇園祭りの後祭りは自分たちのお祭りなんですっていうことを、
はい、
もっともっと皆さんにこう意識して、
本当ですね、
知ってもらって参加していただければと思います。
わ、
はい、
かりました、はい、本当に地域のために町のために頑張っておられるまちづくり協議会事務局長の西村雄一さんにお話を伺います、はいはい、
ありがとうございました。